春、長谷川しぐれ作。今朝、夕べ空を通った足の速い風は今どこを吹いているか。あの風は残っていた冬をさらっていって、春の来た今朝は誰もが陽気だ。おしゃべりは小鳥ばかりではない。台所の水道もザーザーと音を立て、猫はしきりにおしゃれをしている。街ではタバコの煙が鼻をかすめ、コーヒーが芳しく、電車のレールは銀のように光り、オフィスの窓ガラスは光線を投げ返し、工場の機械はカタンカタン、ゴーゴーと規則正しく回っている。朝はまだバスの女車掌さんにも疲れは見えないし、少年校も口笛を吹いてシェパードを呼ぶ坊ちゃんに劣らぬ誇りを生産に持つ。春の嵐潮に乗ってくる、うろくずのような生き生きした乙女は、その日の目覚めに光を透かしてみたコップの水をそこまで飲んで、息をいっぱいに噴水の霧のような五彩の虹を四辺にふっと吹いたろう。霊書会、昭和11年4月1日。昨今、長く患っている人が庭へ出られる頃には、大花も咲こうかと思っていると、この霊気だ。だが、庭へ下ろしておく椅子などを物置から出しているのなどは楽しい。風は寒くても、さすがに陽光は春だ。マルセル・プルーストの音楽を聴く家族というのを役者の山内義雄氏からもらったので、その椅子に腰を下ろしてちょいとの間を盗んでページを切ると、テュイルリーという章に、今朝、テュイルリーの庭の中、太陽はふとした影の落ちるのにも、たちまちうたた寝の夢破られる金髪の少年といったように、石の刻端の一つ一つの上に軽い眠りをむさぼっていた。という書き出しを見て、幾度も読み返す。何とも言えず気に入ったのだ。それにも負けずに、この頃私の心の隅っこの方に住んでいる夕暮れの歌がある。一つは、サッホの憂鬱の成功を歌いてという三行詩だ。汝は新調の撒き散らしたるものを集め、羊を集め、ヤギを集め、母の懐に幼子を帰す。というのと、アンリ・ド・レニエの印文というこれも三行の詩で、あなあわれ。昨日ゆえ夕暮れ悲し。あなあわれ、明日ゆえに夕暮れ苦し。あなあわれ、身のゆえに夕暮れ重し。共に上田敏氏の役である。私はロシアという国のことをいろいろに聞いているが、その自然に対して、改造4月号の横光利一氏の阪急日記に書かれたあの単純なあの無造作に見えるほどの表現によって草、草、草とぼうぼうした天地、悠久たる草原を共に見るのを思いがした。私は線路の傍らに細々とついている一条の道を眺め、ここをドストエフスキーがソリに乗って流されてきたのかと見つめているばかりだ。とあるところでは、私もびっくりと見つめているばかりの気がした。 ほのぼの朝日がさしてくる。という大平原の樹木が一本もない。見る限り黄色な草で覆われた柔らかく低い山々の重なり。明るい光線、雲の流れ。目を据えてじっと山々を見ていると、この無人の郷では空と地とが慣れ合ってのどかに戯れているようだ。どことなく土地は一種の恥ずかしそうな処女の表情をしている、とある。土地と空とをそう感じたことは私にもあるので、この大いなる果てしなき地と空とでは、そうもあろうと思った。そして、これは8月の聖火の日記だが、ずっと前に、与謝野晶子女子が、10月頃、バイカル湖付近を通って、空と水と一望すすきの原の灰色と報じられたのをも、どうしても忘れないでいるので、今もそれを思い合わしていく。文芸懇話会、昭和12年3月。ブルーパイ。例えば、私がモダンな、そしてちょっと気取ったハイヒールで、心持ち肩で風を切る風な、鼻の先を舐めてやると、かすかに細巻きの薄煙がかすめた香りが残っているような30歳の女だったら、6月のドレスは、あの青いカササギみたいな鳥の着付けを気取るだろう。どこかおてんば風で洒落ていると思う。確か、あれは、濃い紺藍の尾っぽと翼の先を持っていて、頭もその色だったが、ネクタイを結んだように、喉のところと帽子の先とに、真っ赤な真っ赤な赤い飾りが、ぽつりとついているのが、唇の紅のように鮮やかに目に残っている。そして、上着はそこを紺藍に染めた白と紺とのごまがらしまだ。こんなのは私には似合わない。でも、6月の日の差す青葉の下で、この鳥をいつも眺めるとき、コケットな女性をふと連想する。文壇では、宇野千代さんが来たらば、ぴっちりとして、きっといいだろうと思うのだった。モダン日本、昭和12年、7月1日。そよ風。ある限り見開かれた麦畑を地の色にして、丘を越え、川に立たれては打ち続く桃の花の眺めは、高架という文字はこれから出て、この野を吹く風が都の空をも彩るではなかろうかと思うように眺められる。すごいほどな霊人というよりも、美しい野の少女が、明けの方をほてらしながら、それでも瞳をそらしてしまわずに、潤んだ眼差しでじっと見入っているような捨てがたい、胸の晴れるような心持ちを与えられる。私は春が来るごとに、少女たちの魂が、よいよいごとの夢にどんな風に蒸されてゆくだろうかと、えましくなって少女たちの顔を眺めることがある。私がまだほんの少女の自分に、霜焼けの板がゆいような雨の降る酔いに、風呂から出て、肌の匂いとは知らずに、おしろいの溶けて染み込む首元を眺めたり、自分でも美しいと思うような目の色を見つめていたり、しっとりと、香油を含む黒い瓶の毛をかき撫でてみたりして、灯火の下で鏡に見惚れていた時もあった。今、私の周りに、16の春を、自分の唇の色にもそそのかされるような夢見がちな娘たちがいる。 私はその少女たちの面を眺めるたびに、春風ではないが、少女の額へ柔らかい微笑が投げてやりたくなる。男に生まれるのなら、やにっこい色男でなく、妻子でなく、と言って、大男、そう身に知恵が回りかねでなく、老年になってから哀れだから、細表の美男子でもなく、と言って、どんぐりのごとく、固く強げでも、あまり野蛮ではいや。日々の心の成長する、気もありて最新、己に慢せず、ことに女性を侮蔑せざる。そんな風な人に生まれたし。現代、昭和8年3月。お風呂場美術。美女の湯上がりの風刺を古来から美人画家は各々の礼室で様々に眺めて描いている。貴重の影に長い髪に香を焚き締めさせているのもある。瓶上げをしたままタバコをくゆらしているのもある。紺蛇の目の半ば開き、ぬか袋をくわえているのもあれば、湯上がり浴衣を抱えてゆくのもある。この頃、あたしの書いた小説の挿絵にも、肩から絹の脱げ落ちようとしているところ。これは湯上がりと言えないが、もうもうたる湯気の中に立った姿もある。だが、絵にできないで私の心に留まっている風景は、髪を別光の光害に巻いた、あの柳橋の初春の。髪を巻いた光害なんて、どうしたって絵にはならない。そして、それは柳橋には限っていないが、髪結さんの腕を見せた芸妓島田が揃って、三が日過ぎると格好のいい潰し島田にざっくり言ったのも混じって、透き通るような光害を一本ぐっと刺したのが、くるくると髪を巻きつけてくる。髪が湯気に湿って、滴れるような緑の黒髪に対し、あのしんめりした感触。しかし、今でもそうかどうか。うちで刺したんじゃ、郊外の格好が悪いし、髪の根が緩むし。そこで、髪を結い上げるときに刺して、郊外を惜しまずやったのであろうが、20、30年も前のことで、今日の戦闘風景を知らないから、何とも言えない。お風呂場美術。近頃は街灯からすぐ地下ではないけれど、あの戸を一枚ガラリと開けるとすぐそこが脱衣場はいけない。下駄を脱ぐところは別にしなければ、いくら本場の美術展覧会を取り締まったって何にもならない。また古臭く元へ戻って20年前について言うと、小さい鏡を番頭さんが止め湯の桶と一緒にぐっと押し出してきたものだったが、近頃は羽目いっぱいの鏡があるそうだ。それは良さそうで悪い。こんなことを言うと古臭いと笑われるかもしれないが、にじん膜。すなわち、おしゃれは、人に知られず、自分だけこっそりしてこそ引き立つ。同性だから構わないというのは、違いはしまいか。もし愛する同士が一緒になって、すぐに嫌になるのが、内面からでなく、あいつのあそこが嫌だなんて、顔形に指さされるのは、こっそりやるべき二人幕を、同性の前でやるのと同じ無遠慮さで、つまり、浴場の鏡場脱手の光景と同じ殺風景にやるためではあるまいか。 は、これでは、お風呂場美術ではなく、浴場哲学になっちまう。せめて、粋な女の人だけは、お風呂に入るときも、小唄の女の気持ちでね。なんて。1930年なのに。